エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
タレコミいただきました。フラウエムさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テンガがトレーニングギアを発売へまあ要はあのカップに被せるステンレス製の重しですね。
ああ。
はい。これでもうステイホーム中もバリバリ鍛えられるぞっていう製品が出てる昨今でございますけれども。
鋼の一物を君にも、みたいな、そういうキャッチフレーズですかね。
いや、動かす方だからね、鍛えられるのはね。
ああ、そうか。
うん。受動的な方は別に鍛えられないんで。
ああ、そうなんですね。
はい。別にそれを、あの、一物で持ち上げるみたいなものではないんですよね。
あ、そうなんですか。私そっちかなと思ったんですけど、はい、その、巻いて、
はい。
その、自動でって、その、なんていうんですか、刺した状態で手を離して、はい、
うん。
これでも耐えれるのかと。
いや、やってみてくれればいいですよ。
重しを。
はい。あの、4キロあるそうなんで。
これに耐えれればさ、
うん。
ものすごいものになるでしょうね。
相当そそり立つんじゃないですかね。
おー。
はい。ちゃんとへそにパチンといくと思いますよ。
そうそう、はい、そういうのをみんな目指せましょうよっていうメッセージかと思ったんですけど、
はい、
違うんですね。
問題は片手ずつしか鍛えられないっていう。
そうだよね。
うん、交互にできないかな。うん。
っていうか手首になんか巻いた方がいいんじゃねえのって気がしてきましたけども。まずは。
そうだよ、うん。ドラゴンボール的なやつつけた方がいいよね。
もはや関係ないですよ。出場である必要ないけども。
まあ、そんな昨今ですけども。
はい。
いかがお過ごしですか？
なんだ、ここで何回もその、なんかレビューについて書いてるじゃない、あの、言ってるじゃないですか。
そうですね。
レビューはどうなの？もうレビューなんかどうなの？みたいな話をしてますけど、
はい。
まあ、それぐらいは社会問題ですよね、と思うんですよね。
そう。
星に、レビューの星になんか振り回されているんじゃないかっていう気がするので、
はいはい。
なんかこう、そのうちさ、これミシュランの星みたいにさ、返上とかないのかな？アマの五つ星、返上しますと。で、なんか要はさ、五つ星なのにとかさ、そういうなんか期待して買ったのになんだこれ、なんだこのレビューはなんか良すぎるとかって言う人いっぱいいるじゃないですか。
はいはい。
逆にそういう人って位置つけたりするじゃないですか。なんか5を見てさ、なんかそういうのばっかでしょ。だから、もう星に、なんか、囚われるのはやめたいって。なんか、いましたよね。ミシュランの星返した人って、
ね。ああ、いましたね。
なんかもうそんなのに、こう、一喜一憂して、なんか本当の、やりたいことができてない気がするみたいので、
はい、
もう、返上しますとか言ってましたから、
はい、
返上がこれから流行るんじゃないですか。
問題はさ、
うん、
他人が勝手にやってることだからね。
どうだよね。
うーん。アマゾンに商品を下ろさないみたいなことしか選択肢はないんじゃないか。
ああ、まあそうだね。でも、いや、逆にさ、
うん、
あの、もう挑戦状だよね。その変なレビューしたやつには、そのメーカーから。
はいはい。
ちょっともう、本当に、見てんのかと、使ってんのかっていう視点でさ、だから、よくあるのは、その、うん、まあ、ブランドを守るためには、例えばよくあの、ボジョレ・ヌーボーとかって、
うん、
あの、ボジョレ・ヌーボー、こうね、使ってるところに本当かどうかなんか検査行ったりするんですよね。
はいはい、
ここのやつじゃなきゃ出せないとかあるじゃないですか、制限が。
うんうん、
でも違ったらもう要は、はぁ、ダメだってなるわけですよね。
そうですね。
それと一緒でもうもはやだってか、あれって、そのなんかブランディングを、まあ邪魔される可能性もあるわけです。
うんうんうん、
本当にこの人が買ったね、形跡があるのかとかさ、
うんうん、
メーカーでやった方がいいんじゃないかなって気がしますよね。
最近はほら、でもやっぱり、アマゾンで購入したっていうマークはつくじゃないですか。
そう。いや、だからさ、あとは本当に使ってるのかと。開封してないだろ、お前、みたいな。なんか、とか、あとは、どうですかね。まあじゃあ、勝負を挑むと。
はい。
なんかさ、なんかそうでもしないと、なんかこう、いつまでも、うん、てか本当に、なんかつける方のがね、強いですからね。で、しかもさ、インパクトとしては結局さ、悪い評価つける人の方が力持ってるわけですよ、こういうのって。
まあ目立つよね。
目立つからね。だから、やっぱり、うん、結局、ミシュランの星に何が意味があるかっていうと、まあ、一応は、その、味音痴じゃない人がやってるってことが一応はなってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
一応ね。
はい。
だから、やっぱりレビューの元になるのは、その信頼じゃないですか。この人には、まあ、見てもらっていいよっていうさ。
うん、うん。
だそこがない人は、やっぱりレビューはとりあえずできないっていうのが、まあ前言いましたけど、やっぱり、そのうちなるんじゃないのかな。
まあ、そういう話はあるけど、例えばレビューに資格を設けるみたいな話になるよね。
まあそうね、前ちょっと言いましたけどね。
うん、
あとはなんだろうね。よくほら、この人のレビューは役に立ちましたみたいな。
あるね。
あれ、あれも、どうなんですか。やっぱりだからレビュー、 塾ですよね。予備校からですよ。それぐらい、その、ちっちゃい頃からやってればね、いいんでしょうけど。
まあ、早い話が、批評感がないやつが多すぎるって話ですよね。
あ、そうそうですよ。そうです。その通りです、うん。で、あとはそもそもが、レビューに向かないものってあるじゃないですか。
はいはい。
レビュー不能な店ってのもあるじゃないですか、その。
ああ。
なんかこう、特殊すぎて。
例えばフレンチみたいなものだったら分かりやすいけど、
うんうんうん。
ゲテモノ料理みたいなのはちょっと難しい
ですね。そうそうそう、そういうことですよ。
うん。
結局、売ってるものもさ、そういうものもあるわけじゃない。
うんうんうん。
だから、ね、なんか一般的には評価できないみたいなものもあるので、
はい。
そういう場合にはもうアマゾン側も、これは評価しない方がいいと。
はいはい。
このカテゴリーはやめようと。なんかそういうのないのかな。なんか、で、なぜかなんですけど、うん、私がそのいろんな、巷のレビューを見ていて、
うん、
なぜか役に立つなっていうか、こう、なんかこう、誠実なレビューが多いなと思うのは、
うん、
やっぱりDMM の方ですよね。アダルト動画の方は、ね、誠実だなこの人たちっていうのが。
大体アダルト系のレビューは極めて誠実ですよね。
誠実なんですよね。
うん。
だからやっぱりその、あれを見習ってほしいって言
われて。そうですね。
本当に買う人の目線でね、なんかやってくれてることが多いので。
う
ん、
そうですよ。
やっぱあの目線を入れてアマゾンもやった方がいいんじゃないですかね。
だ問題は、それぐらいこう、狭い範囲だと働くってことですよ。
そうだね、そうだ、うん、そうだ。
一般的なものに、それどれだけ広げると、どれだけ機能しなくなるかっていう線引きが難しいところですよ。
つまり、誰でも、レビューが可能な商品は、怪しくなるわけですよ、レビューが。
うん、そうそうそう。
これ、買う人がそもそもさ、ある一定の、もう能力がいるみたいなのあるじゃないですか。な
ん
か
そうそうそう。
これは上級向けだなと。
うん。
そうすればまあ、精度は上がりますよね。
そういうことですよね。
だやっぱそうだね。この商品は、まあちょっと無理だ。ものをアマゾンが決めて。
うん。
レビュー禁止と。無理と
か言う。まあ難しいですよ。その、偏差値みたいなもんだからさ。
そうだね。
山が一番高いところはどこだって話です。う
ん、やっぱ3か、みたいな。結局そうじゃん、みたいなね。まあだからあれですよね。その、まあまさにそうか。まあいったその性格判断とか、あとは、うん、例えばだけど、まああんまり良くないですけど、その年齢でフィルターをするとかさ。
まあ少なくともさ、ね、レビュー出せるのは成人年齢に達してからみたいなさ。
ああ、だからそういうのとかね。
それでもかなり難しいよ。
じゃあやっぱもう免許証隣に貼るしかない。
だそのどっから国みたいにネット実名制みたいなことになっちゃうじゃないですか。それはね、それはそれで別の問題があるもん。
それでアダルトサイト語ってたら、この人は信頼を受けるなって思いました。一体何をかけてるんだっていう。人生をかけてるなって思いました、
ね。事実以外はかけないよね。
そう。
うん。感想が一切かけないっていう。そんなこと言ったら我々のポッドキャストだってレビューつくわけですよ。
ああ。
もう、
そうだ。
ちょっと長いこと放置してて、だいぶ見てないんですけど、多分相当酷評はされてると思うんですよね。
まあ、そうでしょうね。
それも信頼できないって君が言い張るんだったらしょうがないですよね。
いや、だからまさに、でもさっきのでいくと、レビュー不能なものではないですよ、多分我々のところはね、うん。限られてるので、やっぱりね、聞きたい人が。
だけど、ゲテモノ枠だよね。
ゲテモノ枠だからね。逆に言うと、だから、嫌なら聞かないですもんね。
そう、当たり前の話ですよ。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タクシー無賃乗車男を逮捕。
うん。
料金を支払う意思も能力もないのにタクシーに乗り込んで約2万8000円を支払わなかったとして74歳の男が逮捕されました。
うん。
無賃乗車の詐欺の現行犯で逮捕された北海道札幌市に住む74歳の男は8月12日午後6時頃に苫小牧市内の路上でタクシーに乗り込み、札幌市の中央区まで運転させましたが乗車料金2万8480円を支払えませんでした。タクシーの運転手が客の行き先がわからないと札幌市中央区の交番に相談し110番通報したことで事件が発覚。 警察が男の所持金を調べたところ、約3000円で支払う意思も能力もないとして現行犯逮捕しました。
うん、
警察によると男は苫小牧に住む身内の家からの帰り道でタクシーに乗り込んでから終始支離滅裂な話をしていて、タクシーの運転手は行き先がわからなかったということです。調べに対し男は目的地についていないのに何が無賃乗車なのかわかりませんと容疑を否認しているということです。
まあ確かにそうだよね。
まあね。
今のところはまだ、これから払う意思も能力もできてくるかもしれないじゃない。払ってもいいかな、そろそろっていう。
着いたらそこにちゃんとあの貯金があるっていう可能性はあるもんね。
そうそう、もうもしかほら、着いたところが、
うん、
で働き始めるかもしれない、ね。ちょっとバイトしていきます。ちょっと待ってくださいとかね。
そんな皿洗いじゃないんだからさ。
着いたところで車を洗い始める。
ああ。
能力はある。
あ、
払う能力。
支払い能力はある。
ある。
意思もある。
体ですと。そうそう。意思もある。いや、なんか、支離滅裂な行き先ってすごいよね。
単純にすごい滑舌が悪くて伝わってないところかな。
まあ、北海道ですか、これ。
そうです。
北海道時代はあんま訛りないと聞きますけど、例えばちょっとこれ青森から来た人だったりしたらさ。
ああ、そうです、
ね。すごいちょっと津軽弁で。青函トンネルを通れて行ってんのにと。
ああ。
いや、あれは電車だけです。そういうやりとりがもしかしたらあるかもしれない、ね。
通りたいだけじゃ通れないんですよ。
うん、もうなんで遠回りするんだ、船なんか乗ろうとして。トンネルがあるのに、おまわりさんみたいな、そういうことなのかな。あとはなんか単純に目的地をなぞなぞで出すみたいな。
ああ。どこだっていうね。
ドアが10個でもなく、9個でもなく、みたいな。初めてですみたいな。
8月19日、トースポ。逮捕、尿かけ男。警視庁は自転車で追い抜きざまに女性に液体をかけたとして18日までに容疑者23歳を逮捕しました。
うん、
警視庁によると液体は尿だったということです。
あら。
容疑者は他にも4回ぐらいやっていると供述していて余罪を捜査しているということです。
うん、
ちなみに通常の尿かけ犯はあらかじめ尿を容器に入れておいてぶっかけるものがほとんど。ペニスから直接排尿してかけるものはほぼいない。なぜなら尿かけ犯はかけようと思ったら性的興奮で勃起するためおしっこが出ないからだ。
それは誰の意見？何なんですか、その専門家の意見みたいな。
これはね、この記者の意見ですよね。
何でそんな決めつけるんだよ。
うん、
あんたそうなんじゃないですか。もう経験者団みたいな感じですよね。
まあ、立ってても出るもんは出ますよね。
うん、と思いますけどね。
だって朝一のおトイレ出るじゃないですか。
だからすごい、だから何ですか。興奮していないのにっていうことなんじゃない？
ああ。
興奮してるとダメなのかもしれない。
ああ、なるほどね。
まあだからそれにしてもその意見はなんか説得力があるんだかないんだかっていう。
もうだってこのニュース自体は前にも一回こういう類似のもの取り上げてますから、
うん、
それだけだったら取り上げないんですけど、この記者の目があったから取り上げてるん
です。それ記者が面白いだけでしょ。いや、まあもしかしたらね、そういうやっぱ経験があって、うん、いけないと思って記者になったのかもしれないよね。なぜか。
啓蒙でね。
変質者専門の記者になったかもしれないよね、
うん。それはもう役に立つと思いますよ。
役に立つよね。
うん。もう夏場大忙しですからね。
まあ、もうその気持ちで、まあ、捜査じゃないけどね、取材してもらえば、それは深い取材ができるでしょうけども。
そうですね。
その場ででもこれかけたってことは、だこの記者の、考えでいくと、
うん、
興奮していないってことだね。
あ、いや、だからこの人はペットボトル入れてたんです
よ。あ、そうなの。じゃあ興奮してたってこと。あ、じゃあ通常通りだったんだな。
そうです。
それじゃあ別にそこにさ、この目線入れる必要ないよね。今回のがほら、特質的だったらさ、
うん、
なぜだろうと。普段はみんな興奮しているのにできないのにみたいな。
うん、
だけど今回もその例にご多分に漏れずだった
り。そういうことです。
なんで自分の知識ひけらかそうとしたのこの記者はって感じ、ね。ちょっと気になるのはもうこの記者あれなんじゃないですかね。もう、いや勃起専門記者かもしれないね。勃起についてだけ詳しい記者っていう。
下半身事情だけね。
うん。まあ、この人当然、勃起しながらこれ記者を、記事を書いてるんでしょうけども。社会情勢の中の勃起っていう非常に狭い分野の記者なのかもしれない、ね。
ああ。
業界記者とかいるじゃないですか。なんとか業界とか、なんとかね、産業。
ああ、そうですね。流通業界みたいな。
そうそうそう。で、勃起業界の。
じゃあ、トースポで天下の記事書いてるのは全部こいつっていう。
そうそうそう。勃起の業界誌とかあるのかな？
泌尿器科ですよね、それはね。
そうだね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日、UHB 北海道文化放送。酒酔い運転男を逮捕。札幌市で8月23日、酒に酔った状態で乗用車を運転したとして64歳の男が逮捕されました。23日午前9時15分頃、近くに住む住民からドンという音が聞こえて外を見たら乗用車が駐車中の車にぶつかっていたと110番通報がありました。酒の匂いがしたためアルコール検査をしたところ、呼気から基準値のおよそ5倍ものアルコールが検出され、道路交通法違反の現行犯で逮捕されました。警察によると男は、駐車中の車にぶつかる直前にも歩道に乗り上げて電柱に衝突する事故を起こしていて、タイヤはパンクしていたということです。調べに対し、男はスーパー銭湯からの帰りでノンアルコールビールは飲んだが、アルコールは飲んでいないなどと話しているということです。
ああ。
まあ、ロシア人の言い訳みたいなもんですよね。うん、ビールは酒じゃない的なやつですよね。うん、
それか注文するの間違ってるよね。
あ、そうだね。
なんか、オールフリーとか、なんか、なんなんですか、ね、なんかフリー的なやつがあるじゃないですか。アルコールフリーはあるけど、多分間違ってそのプリン体フリーとかそっちを飲んじゃ
う。ゼロって書いてあったもんね。
そうそうそう。抜けてるもんが違うっていうやつだね。多分。
喉越しゼロって書いてあったじゃん、みたいなね。いや、あれはプリン体が入ってないだけですよっていう。
多分そっちの勘違いじゃない。
そうね。年齢から言ってその可能性は排除できないね。
やっぱり分かりやすく書かないとダメだよね。最近ほらなんか、フリーとかが多いから、本当に。
お
なんかこう、なんですか、色分けるとかね。
ああ、はいはいはい。
ノンアルコールはなんか真っ赤みたいな。
なんかでもほら、あれだよね。お酒ってでっかく丸いマークをつけるのが義務化されてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれ年々でかくなってるわけですけど。
そうなんだ。
うん。あれをもっと明確にしなきゃダメだよね。
ああ、
うん、そうね。例えばその、缶の一番上の一周分、1センチは赤くするとかさ。
ああ、なるほど。
それぐらいはっきりしなきゃダメなんだろうね、きっと。
そうだね。それならまあわかりやすいか。
う
ん、
そうそう。
まあそうですね。
あとすごいゴツゴツするとかね。大人じゃないと我慢して持てないぐらいのレベルにするとかね。
うん、そうね。それはわかりやすいかもね。
ね。
あとはもう、プルトップの形を変えるとかさ。
お、ほう。
普通は、パシュって、あ、これはビーフですと。
はいはい。
なんかノンアルコールはなんか、昔ながらの、
ああ。
取れるやつにするとかさ。今更つくんですか、これは。
あのほら、ライターとかで、ワンステップ踏まないと着火できないやつあるじゃないですか。
ああ、
はい。ああいう感じですよ。逆にした方がいいんじゃない？
あ、逆か。
うん。
アルコールはちょっとワンステップなんだ。
アルコール入ってるやつはすごい硬いとかね。
ああ、それいいんじゃないですか。
ね。
あとはあれじゃない。若い人は知らないから缶切りで開けるとか、ね。ある一定の世代以上はまあ開けれる。
もう見ないもんね、あれね。
うん。
うん。だいたいプルトップついてるもんね。
そうそう。
あえてつけないっていう方向だ。
コンビーフ型にするとかね。くるくる回すね。
ああ。
これはわかんないよ、なかなか。
野崎のコンビーフもあれやめたからね。
やめたっていうニュースを私は見たんで。
そうだね。
うん。復活を望んでる。
あえて復活する。
そう。
問題は飲みにくいだけですよね。
売れなくなる。
売れなくなる。いいんじゃないですか？アル中が減って。
まあまあ、そうだね。
はい。
敷居を高くした方がいいかもしれない。
連続して飲めなくなるからね。
酔いが冷めるってやつ
ですね。そうそうそう。
もういいや、めんどくせえっていう。
そう。酔っ払いは開けられないっていうね。
そうか。そうだね。一定以上飲むと開けれなくなる。
なる。
いいかもしれないね。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月24日、NHK、群馬県、豚670頭が盗まれる。
おぉ。
豚の飼育が盛んな群馬県で7月以降におよそ670頭が養豚場から盗まれていたことが分かりました。 群馬県養豚協会によると、被害のほとんどは子豚で、夜間にユニット型と呼ばれる簡易的な飼育施設から盗まれるケースが多いということです。また、群馬県内では子牛が盗まれる被害も出ています。館林市と大浦町では、子牛それぞれ1頭が盗まれていたということです。館林市に隣接する栃木県足利市でも今年6月以降、子牛が盗まれる被害が相次いでいて、警察は関連がないかどうか調べることにしているということです。まあ、最近野菜泥棒だの、果物泥棒だの多いなっていう話ですけど。
そうだね。
ついに家畜までっていう。
まあ。
これ私一つ当てがあるんですよ。
おう。
駅前で子豚を売ってるやつが怪しい。
あれだ。高級サクランボの横で売ってんだ、一緒に。
そうそうそう。農家から直接売ってますっていうやつあるじゃないですか。
そうね、はい、なんとか錦はね、みんな駅前で売ってんの怪しいですよ
ね。怪しいですよね。サクランボとか桃とかメロンとか大体怪しいですもんね。
そう。
はい。
じゃあ、なんだろう。売ってなんですか？育ててくださいっていうことなのかな？
ミニ豚扱いみたいなことですよね。
でもさ、これ、なんかさ、歌何百頭ってさ、
はい、
絶対うるさいですよね。
もちろんそうですよね。
それは、だから相当なんか人里離れたというか、だからそういうとこじゃないとできないよね、これね。
まあ、もともと多分農場自体がそういうとこにあるでしょうね。
そう。飼ってる人っていうかさ、持ち主の家からじゃ離れてるとか、そういうことなのかな。
多分、その、豚舎自体は、人里からはちょっと離れてるんでしょうね。
結構でもそのさ、豚を移動させるってのは大変なんじゃないのかな、わかんないけども。
だから何らかの経験がある人間が犯人じゃないかみたいな憶測もあるよね。
あれだ。
はい。
牧羊犬みたいなの飼ってんだ。
お
ピューとか言って。犬が。怪しいな、なんか。ニュージーランドの人が怪しいぞ、みたいな。
あ。
オーストラリアかみたいな。
追い込みかけてくる犬がいるんだね、ちゃんと。
そう。
ボーダーコリーとかがね。
そう。あれのやっぱり教育をしてできる人はそうそういないからってことで。
なるほどね。
だんだん足がつくんじゃないですか。
その理屈だと、子豚は走って逃げてるよね。
そうだね。
国道を670匹走ってないとおかしいですよね、それはね。
それをこう、だからうまいこと誘導してる犬がいるんですよ
ね。いるんですよね。
うん。
4トントラックとかに追い込んでいくんですよね。
そうそうそうそう。まずは犬を追えってことです
よ、ね。そうね。うん。著名なブリーダーを追えっていう。
そうそうそうそうそう。まあ、あとは卸し先からっていうことだよね。
でも問題はさ、子豚のままじゃ、価値はそんな高くないわけですよね。
だからやっぱり自分でだから育てて、
うん、
その出荷しようっていうことだから、やろうとしてるんじゃない？その養豚を。養豚場を持ってるやつ。
養豚場はあるけど豚がいないっていうケース。うん。
なんかそれ昔のさ、ファミコンのカセットだけ持ってるやつみたいな、ね。ファミコン持ってないけど。いや、人んちで、友達んちでやるからっつって。いましたけど、そういう友達ね。ファミコンカセットだけ持ってるって。
ああ、いるいる。あいつ本体持ってないのにカセットだけ持ってくるんだよっていうね。
そのタイプかもしれない。
うん。
養豚じゃ立派って。
立派。8月25日、九州朝日放送。AV 万引き男性を逮捕。
うん。
北九州市でアダルト DVD を万引きしたとして25日、店の常連客で83歳の男が逮捕されました。警察によると男は先月17日、自宅近くのレンタル DVD 店でアダルト DVD のディスク1枚を万引きした疑いが持たれています。犯行の様子が店の防犯カメラに映っていましたが、男は俺は撮っていないなどと話していました。しかし、25日の午前に警察が男の自宅を捜索したところ、店から盗まれたと見られるアダルト DVD が見つかり、男は一転容疑を認めたということです。調べに対し、お金に余裕がなかったので見たかった DVD を盗んだと供述しているということです。見させてあげたかったですね。
それぐらいはね。
言ってくれれば店頭でサンプルあげたのにっていうね。
そうかもしれない。
うん。店頭のテレビで上映してあげたのにっていう。
これ、常連っていうのは、どういうことなんですかね。
はい、だから、お店側の人はそう認識してたってことですよね。
ってことはそれなりにいつも借りてくれたりしてるって人でしょ？
そうですね。これレンタル DVD 屋さんなんで、しょっちゅう借りてたんでしょうね。
だったら別にお金はそんなに、本当に何も見れないぐらいお金がないわけじゃないんだけど、
こう。
これはじっくり見たいんじゃと。一週間とかそういうのじゃダメなんじゃと。
はい。
もしくは新作でね。
ああ。
なんか次の日返さなきゃいけないみたいな。そんなのじゃ全然見れないじゃないか。
ああ、一泊二日だけかと。
それじゃダメだと。なんていうのかな。 もうこのぐらいのね、キャリアになると、
うん、
そんな絡みだけ見てるわけじゃないんだと。
ああ、もちろん。
最初のね、
うん、
やっぱりその演技のところとかがいいんだよっていう人かもしれないから。
はい。
早送りなんか厳禁っていうね。
ちゃんと2時間見ればいいだけの話ですけどね、それはね。
いやいや、じっくりと、何度も。見返すんじゃわしはと。
毎日借りてくださいよ。
じゃ店もさ、なんかこういう常連の人やたまにさ、もうサービスと、
うん、
ね、もういらなくなるよ、返すやつあるじゃないですか。
あ、
なんかもう古くなると。だからこれはもう、いくらでも借りてていいですよ、と。
ああ。
そういうサービスしていいんじゃないですかね。
たまに投げ売りで100円とかで売ってましたもんね。
あるよね、うん、そういってね。
そこに落ちてくるまで待てないんでしょうね。
新作が出たんじゃ、と、
ね。そうですよね。もしくは借りすぎたんでしょうね。うん。もう他に借りる金がないぐらい借りちゃったんでしょうね。
いや、なかなか常連だからね、と思いましたけどね。
だ多分、どういう暮らしをしてるのか知りませんけど、もしかしたらもう年金が切れたと。
ああ。
うん。次の年金2ヶ月後までに借りられないのかと。
それはちょっと、
うん。
厳しいかもしれないよね、
うん。そうね。だからほら、炊き出しとかやってるけども。
あ、そうだ。
貸し出しはないじゃないかと。
貸し出し。
図書館にはアダルト DVD がないじゃないかと。
確かにそうだ。おかしいじゃないか。
そうです。
なんだと思ってんだ。
公共の福祉とはなんだと。
そうそうそうそう。
最低限度文化的な生活とはなんだと。
そうだね。
憲法違反じゃないのかと。
ああ、戦ってほしいな。
どう思いますか、安倍総理大臣と。
ぜひ最高裁まで行ってもらいたい。
そうですね。
うん、
もつれて菅内閣までね。
じゃあ、一週間何本必要なんだみたいな。
ああ、そうです
よね。文化的っていうのはね。
定義から始まりますよね。
うん。
ちゃんと政府の文化会とかで話し合われるわけですよ。
そうそうそう。
専門家会議で。
それはぜひね、見てみたいですね。報告書、それのね。
健康な成人男性だったら、もう月に4本は当たり前ですよと。
そうそうそうそう。うん、
週1は最低必要ですよねっていう。
そうそうそうそう。
話をしてほしいですよね。
なんか、じゃあジャンルはどうするんですかみたいな。そういう議論。っ
ていうか国会図書館とはいないのかな。
ビデオ、ね。どうなんだろうね。
多分教育目的の DVD とか普通にあるでしょ。
そう、絶対あると思いますけど。
ね。
まあ、一つだから国会図書館の問題はその呼び出されるってやつでしょ、その。
ああ、そうだね。
で、まあ、お探しの、何ですかみたいな、あるわけですよね、うん。マジックミラー号はこちらです、みたいな。っていう呼び出され方をする可能性があるってことでしょ。
ね、そして持ち帰れないからこの場で写してください、みたいな話だもんね。
あるよね、でもあそこ DVD とか見れる。
多分、そうそうそう、
図書館ってなんか、資料映像とかは、ね、借りれないやつはそこで見るんですもんね。
そうなんですよ。
じゃあそこで見てください。なんか、あれですね、なんか、なんとかルームみたいになってきましたね。
そうだね。
サラリーマン銀太郎の絵って書いてあったりいや、鑑賞室ですね、ここは、ってなっちゃう。
そうか。じゃあこういう、じゃあ、その、まさに今その、なんとかルームが、サブスクリプション制を入れる。ね。だから、こういう犯罪って比較的やっぱり高齢者の方が多いわけですよ。
まあ、そうね。
で、通信ができないと。
そうなんだよ。
アナログ媒体じゃないとできないんですよ。
じゃあ、なんか配ればいいわけですよね。そう。なんか副手として、そのシルバーパスみたいな。
お、それを持って、そうだね。
鑑賞室に行くと、
うん。
まあ、1週間に1本ぐらいは。
借りれると。
見れると。
免許証返納すると。
結構人が来るかもしれないよね。
そうだね。電車で通うんだよね。
電車でいいじゃないですか。いい。なんていうんですかね。その、結局、ある意味、その、若い状態でいてほしいわけじゃないですか。
そうです。
ね、健康でいてほしいわけだから、うん。そのためには必要なんじゃないですか。ソリーとね。
8月26日、朝日新聞デジタル。ソープ店責任者らを逮捕。売春のための場所を提供したとして、警視庁はソープランド老舗角エビグループの店舗の責任者の48歳の男と、店長の39歳の男の両容疑者と従業員の男3名の計5人を売春防止法違反、場所提供業の疑いで逮捕し、26日発表しました。
うん、
保安課によると、容疑者らは6月20日、亀有角エビ店で女性従業員が不特定の客と売春すると知りながらそのための場所を事業として提供したなどの疑いがあります。店側とトラブルになった客が警視庁に相談していました。 売春は売春防止法で全面的に禁じられていて、場所を提供すると懲役刑などの対象になりますが、売春した本人と相手方には罰則がないということです。
うん。
まさか売春が行われていたとは。
あの角エビでと。
びっくりですよね。
いやー、まさか。
たまたまお風呂に入ったら、お背中を流してくれる人と恋に落ちて、まあ、ゴニョゴニョした後、まあ、お風呂代ありがとねっていう風にお金を払うだけだと思ってたのに。
そう。自由恋愛だったのにと。はい、その場所提供しちゃいけないんですか？とね。
ねえ。
おかしいよね。
まさかそんなことがまだ日本で行われてたとはっていう話ですよね。
これ、ちょっと迷ったんじゃないの？これで逮捕するってなると、ちょっといろいろね、大変な影響が出ますけど。
まあ、これ、ちょっと伝え聞くところによるとですね、
うん、
客が盗撮してたらしいんですよね。
客が？ああ、うん。
それでまあ揉めてたらしいんですよね。で、多分、それ以上捜査を進めるためには、場所自体にメスを入れないことにはどうしようもない。
確かにそうだね。
話だったんじゃないかなと推測しますけどね。
すごいね、この、はい、その客は。ね、
なんかね、思わぬところに波及しましたよね。
ああ、これはちょっと、
うん、
まあでも、そういう法律になってるんでと。
はい。
なんかまあ場所の定義、まあね、提供はしてますわね、確かにね。
じゃあ、それはピクニック会場のテントだったらどうなんですかみたいな話ですよね。うん、ここは自由にテントを張っていいってことになってますが、イコール売春がされてるっていうの認識はあるんですねっていう。ねえ。
まあ、ハプニングバーと一緒だよね。
そうですよね。たまたま。
ハプニングは予測できないですから。そういうことだよね。
ねえ、だから本当にこの辺は規制が難しいですよね。
この法律はすごい法律ですよね。本当に面白いなと思って。はいはい、
なんかこれ、場所をやったやつにはダメで、本人たちはいいんですよね。
じゃあ、その、ね、合体したまま外出ててくださいって感じだよね。そうすればもううち関係ないから。
ああ。
そういうことですよね。
その場合は別の法律っていうことです
よね。
うん。
外のスペースに
そう。そうだね。うん。だから、その、なんつうか、路上喫煙がダメか否かみたいな話ですよね。
ああ、そっちになりますね。うん、路上駅弁がダメなのかどうか
ってことですよね。ダメですね。
ダメ？
はい。でも、あとはあれですよね。次は、たまたまボールペンの芯をいっぱい買ってくれるところとかが。
そうだね。
はい。捕まるかどうかっていう。
グレーなところにちょっと行くと大変なことになっちゃうんですよね。いや、価値があると思ったんですって。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、報知新聞。高校教諭、合宿で放尿。大分県の高校の50代の男性教諭が7月に顧問を務める剣道部の合宿中に酒を飲んで生徒の部屋で放尿していたことが27日、取材で分かりました。
うん。
教諭は寝ぼけてトイレと間違えた、申し訳ないと謝罪し反省しているということです。
うん。
合宿は県総体に向けて男子20人、女子10人が参加。教諭は10日の夜に生徒が寝た後に別の顧問や同行した保護者と夕食を取り、350ml の缶ビールを一人で6、7本飲んでから就寝していました。午前2時頃に目が覚めてトイレに行こうとしましたが、誤って3年生の男子生徒3人が寝ていた部屋で放尿してしまい、布団や T シャツが濡れたということです。生暖かい感じに気づいて起きた生徒が電気をつけると教諭がいたため、先生と声をかけましたが、寝ぼけた様子で部屋を出て行ったということです。午前6時頃、生徒から報告を受けた別の引率教諭から話を聞いた教諭は、大変なことをしてしまったと生徒に謝罪、布団のクリーニング代約7000円を支払いました。教諭は保護者たちにも謝罪。校長は、監督は他の顧問が代行するという方向になりましたが、保護者から3年生が最後の大会なので、教諭に監督を続けてほしいという申し出があり、同19日からの県総体は教諭が監督を務めたということです。まあ理解のある親御さんでよかったですよね。
なんですかね。なんか、変われる要因があったのかな。ねえ。そんなことやっても、
うん、
普段もそういう人なのかな案外普通なことだったっ。
よく漏らしてますよって。
見慣れてるって。ことかもしれないですよね。
袴の下はいつもびちょびちょですよっていうね。
これだからまた剣道部ってのが面白いよね。
ねえ。例に始まり、例に終わるというのに。
間に放尿が入るんじゃん。
どっかのタイミングでね。
例、放尿、例で。 ってる。
そうですよね。ね、うん、放尿麺例ですよね。てか逆なんじゃない？あの普段は本当相当いい先生なんじゃない？
で多分反動だよ、ね。
ああ。
だからすっごい硬そうだよね。多分剣道部顧問さんさ。なんだよ多分。
だちょっと酒が入ると人が変わるっていうのはしょうがないと。
そうそうそう。
うん。
そういう人なのかな。
あの下も緩くなるだろうと。うん。まあ別に漏らしてるわけじゃないですよね。出そうとして出したことは出してるんですけど、寝ぼけてはいるんですよね。
いやでもそんな状態でもうちょっと寝ぼけてほしかったな、なんか。
お。
尊敬とか言ってさ。で放尿してほしかったな。
家が和式なんだなっていうね。
わしのしないよ、みたいな感じにしてほしかったな。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、神戸新聞。痴漢容疑で男を逮捕。兵庫県警は27日、午前5時過ぎ、阪神尼崎駅の上りホームで自販機で飲料水を買っていた女性の尻を通りすがりに触ったとして、県迷惑防止条例違反の容疑で男47歳を現行犯逮捕しました。被害に遭った女性は駅の外に出ていく男を駅員と共に追いかけて近くの公園で問い詰めると容疑を認めたということです。ところが男は警察官に引き渡された後態度を翻し、被疑者として最初の言い訳を主張できる弁解6週手続きで、今回の逮捕事実は女性警察官にしか話したくないと黙秘に転じ、男性警察官が氏名や職業などを尋ねても応じませんでした。男は理由を問われると、自分は根っからの女性好き、女の人にしか喋りませんと答え、さらに担当する弁護士も女性を希望しているということです。
ほとんど自白したみたいになってますけど、いいのかな。つい手が出てもおかしくないってことを言ってますけど、大丈夫なのかな。
そうですよね。うん、これは行動で表してますよ、ね。
いやもう言動一致だよね。
一致はしてますよね。
まあ。明らかにさ、なんかね、ジュースを買っ、飲み物を買ってしゃがんでいるというか、かがんでる人にパッて手が出たという雰囲気があるもんね。
そうですね。
なんかこう、とっさに出たみたいな。
あ、尻だっていう、
ね。そうそうそう。いや、これはね、やっぱりもう、そういう人だってことで、
はい、
まあ、あの女性の警察官が取り調べてもいいですけども、
はい、まあね、取り調べはね。
多分触ると思う。
ああ、そうですよ。そこで罪を重ねる可能性は高いですよね。
で、現行犯逮捕ならいいんじゃないですか。それ、そっちで、ね、逮捕されれば。
それ無限ループですよ、
ね。無限。
逮捕、再逮捕、再逮捕っていう感じで、いつまで経っても取り調べが終わらないっていうことになりかねないですよね。
ただ触って喜んでる人ってことになってますけど。
ねえ、ここの留置所には伝説の犯人がいるらしいぞって話になりますよね。もうかれこれ40年は再逮捕され続けているらしいっていう。
いや、そこまで行くとやっぱね、面白いですよね。
面白いですよね。だから、こういう男にはこう、VR 取り調べみたいなことの方がいいのかな。うん。女と喋ってるんだって思わせておいてみたいなことか。
そうだね、うん。それしかないよね。
ないですよね。か、縛り上げるかどっちかですよね。うん、8月27日、産経新聞。病気療養中にだんじりに参加。
うん。
堺市は27日、病気で休職中に旅行や地域行事に参加していたなどとして、検察局の職員26歳を停職2ヶ月の懲戒処分にしました。市によると職員は病気で断続的に休職や休暇を申請していた平成28年9月から今年6月にかけて平日を含めて計39回にわたって旅行やゴルフに出かけたりだんじりの準備に参加していたということです。人事課は休職中のため休日にも療養専念義務があると指摘。職員は市の聞き取りに対し復職に向けた治療の一環で遊びという認識ではなかったと説明していましたが、病気休暇中に外出した平日に支給された給与約5万円について返金する意思を示しているということです。だ
ん
じりに参加すると病気が治る。
ピンピンしちゃいますと。
そういうことですよね。
うん、
リハビリ効果が確認されていますと。
そうそうそうそう。
はい。
私の体でと。まあね、メンタルは もう盛り上がりますよと。
まあ、そういうことか。うん、病は気からって言うからねっていう。
私にとってはこれですっていうのはね、うんうん、まあ、あるとは、あり、思いますけどもね。
そうですね。うん、その、だから例えばその、精神的な、こう、落ち込みが激しいみたいな場合には、
うん。
断じりで一気に回復ってこともなくはないのかもしれないね。うん。
そうよね。
はい。
せめてさ、うん。あの、断じりの、なんですか、動画とかにしてほしいよね。
おう。
それを会社に行くときに、うん。見て、で、会社来てくださいと。うん、ちょっともメンタルがあってなったら、やっぱりこう、お昼休み、とかにもう一回断じりをね見ていただくとか、
うんうんうんうん、
そういうのだったらあのウィンウィンじゃないですか。そういう直し方あるよね。だから休んで、ね、参加しちゃうとちょっと問題だからさ。
そうね。
ねえ、
モチベーションが上がる動画としてね。
そうそうそうそうそうそう。うん、まあそういうのあるのはいいと思うんですが、
が
そういう認識じゃなかったっていう。いや5万円は返すからっていうので、これで復職できるんですかね。
まあ。できることはできると思いますよ。
ものすごい、あれだよね。なんですか。このままこの人働くんだっていう目でしか見られない。
そうですね。でもまあ、多分、その、だんじり好きがいっぱいいた場合は別ですよね。
そうかそうかそうか。
うん、あいつは見上げたやつだって話になりかねない。
だそういうところでは、まあ、働くことはできるっちゃできるのか。
ああ、そうですよね。
そうですね。
仕事よりもだんじりの方が大事だっていう会社が拾うべきですよね。
うん、そうだね。
うん。
まあ、あるかもしれない
って、ね。いっぱいあると思うんですよね。
うん。ぜひそういうところで。まあ。
ただ、問題はこれから先1年、2年ですよ。
うん。
多分、断じりないですからね。
あ、そっかそっか。そうだね。そう言われてますよね。うん、その期間はどうやってこれ、保てばいいんですかと。
そうです。
このモチベーションを。
そうです。
サンバカーニバルですかみたいな、ね。あっちも中止じゃないかみたいなことは言われてますけども。
ちょっと移動すれば神戸でやってるからね。
まあ、そうか、そうね。うん、まあ、だから祭りってくくりだったら、もしかしたらちょっと、まだね、各地やることもあるかもしれない。
そうね、
うん。
うん。やってる祭りを探しては移動するしかないですよね。
トラさんだよね、それ。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、兵庫県、午後1時頃、バス待ち中の生徒をスマートフォンで撮影し、画像を見せて、見て、出演台はいりませんよ、と声をかけられた、ということです。実行者は年配の女性だったということです。
まあ、それはだから、そういう表現だよね。
つまり
不審なのかっていうと、その、まあ、なんですか、近所の子供を撮りたいということで、撮ったんだけど、はい、まあ、なんか言わなきゃいけないと思って、うん、面白いことを言おうとしたんでしょうね。
ほう。
でも、出演台あれ普通逆だよね。
そうなんです。
払わなきゃいけないんだよね。いりませんよってすごいね。
かなり言ってる音がわかんないんですよね、これね。これだから、つまりその、こういう映画、映像を撮ってるんですけどっていうサンプルなのかな。
あ、だから、その子供たちを撮って見せたんでしょうかって。
そうそうそう、
ちゃんと撮ってるわよ。撮れてるわよ。綺麗に撮れたでしょっていう。
ああ、じゃあ直前に撮られたものか。
じゃないの？まさか何、隠し撮り
別件のやつ見せられても困るもんね。
出演には入れないって、何言ってんだってなりますから、やっぱり直前で撮って、
うん、
それを見せて、ほら、綺麗に撮れてるでしょっていう、出演代はいらないと、ちょっとおかしいですけど。
おかしいですよね。エキストラ出たら払わされるっていう意味わかんないですもんね。
なんでだよ。だからわかんない。著名な映像作家の私の作品に出れるなんてと。
ああ、なるほどね。
まあ、別にいいわよと。
そうですね。遅れてきた黒沢と言われた私にと。
今日、だいぶ遅れてきたん
だよ。8月11日、兵庫県、午後1時頃、公園内で遊んでいた中学生らに対して、血管浮き出てる？写真撮らせて？などと声をかけてきて、手の甲を写真で撮影した後、いずれかに立ち去っていったということです。
いや
ー。
まあ、たまに血管とか言う人いますけど
ね。
まあ、
血管フェチの不審者ですよね、単純にね。
困るね、これは。
ねえ。ただ問題はその、なんていうか、人は関係がないんだね、だから。とにかく血管の写真がいっぱい欲しいんだね。うん。
それはなんかさ、なんか循環器科とかなんかそういうよくわかんない、そういうとこ行って。
ああ、そうだね。
いっぱいくださいって言うしかないじゃないですか。もしかしたら注射打つ人の隣にいて。
そうだ、そうだ。
で、血管が出たところでパシャッ、パシャッっていうさ。
そうだ、そうだ。
うん。 うん。これがいいよね。
あの、マラリアが蔓延してる地域とかに行けば多分いっぱい見れるよね。
まあ、その趣味が高じて、すごい研究者になるかもしれない。
そうだね。
この血管の浮き出方でもうわかる。これあの検査した方がいいみたいな。
そう。
助言とかしちゃったりして。
初めから学会に行ってればよかったね。
そう。だって誰よりも血管を見てんだ、ね、
見てる。
世界で。
8月18日、静岡県。午前9時15分頃。高校生が歩いて登校途中。男に、止まって、と声をかけられて、猫じゃらしで首元をくすぐられたということです。うわぁ、キモいですね。
猫じゃらしって書いてあるだろうと。
はい。
猫にやるもんなんですよ、と。
はい。
いうことは教えてあげた方がいいんです
よ
ね。
そうですよね。
うん。
猫じゃらし、いや、あれじゃないの？エノコログサじゃないの？
あれか。あれは、ちょっと困るな。
どっちもキモいけどね。
だから、やっぱ猫でやれよってことなんですけど、
ね。まあ当たり前ですけどね。人にやんなよってのは前提ですけど。
まあ猫。まあ猫にやったって相手にされないかもしれないけどね、こうしたらね。
人はせめて声かければ止まるからね。
そう、猫はそうはいかないもん、ね。
うん、猫に相手にされない男の末路っていうことですよね。
だからその持ってうろうろしてるのかもしれないしね。
そうだね。
うん
うん、猫カフェに行ってほしいですね。
ああ、そうだね。
はい。
出入り禁止になったりして。
8月25日、大阪、午後3時頃。下校中の小学生に対して、見知らぬ男が後ろからキュウリを投げつけてくる事案が発生しました。
すごいな、これ。
取れすぎたんですかね、キュウリ。
そういうこと。
今年結構キュウリ高くなってたんですけど。
だあれじゃないの、
はい、
主婦の味方みたいな。
ああ。
配ってんじゃないですか。
配り回ってる男が。
お金をばらまくに近い
よ。そうですよね。この夏はそうです。それに近いですよ、やっぱり。
新鮮な野菜をまく、みたいな、
はい。うん。
おひねりまくのと一緒ですよね。
はい。なんかいいことあったのかね。
大盤振る舞いじゃん。あとはなんか一人でちょっと考えついたのかなと思って、キュウリ投げ祭りを思いついたって。
ああ、トマトがあるのにと。同じ夏野菜じゃないかと。
トマトは汚くなるんだと。
ああ、そう。
街が。
うん。
ね。俺なら大丈夫ってことなんじゃない？
まあ、キュウリも緑色の汁出ますけどね。うん。出ないものはないですよ、なかなかね。大根ぐらいじゃないか？
大根、うん。死んでしまうんじゃないですか、大根だと。
8月28日、北海道、午前8時頃、路上で高校生が歩行中、車に乗った男からノートを差し出されて、ノートに人の悪口を書いて、などと声をかけられる事案がありました。
おい。あれだ、流行ったデスノートだ、これ。
ああ。見知らぬ人の、さらに見知らぬ悪口を集めてどうするんだっていう話ですけどね。うん。
わかんないけど。まあ、しょうがないから、お前に対する悪口を書くぐらい。
そうだね。こんなことさせられましたっていう。
キモいんだよ、みたいな。それぐらいしかできないです、ね。
そうだね。気の利く高校生だったらそれぐらい書いてほしいですよね。そして声かけ。8月2日、北海道、午前11時50分頃。歩道で、小学生が車に乗った40歳ぐらいの男から、ブルーベリーいらないかい？などと声をかけられる事案が発生しました。ニッチですよね、なかなかね。
結構高いですから、
はい。
もらいたいよね。
そうですね。生のブルーベリーは結構欲しい方ですよね。
うん。
うん。冷凍じゃなければね。
なんでくれるんだろうね。
なんでですかね。北海道で育ててるとは、過分にして聞きませんけどね。
まあ、目にいいっていうことで、
はい。
いっぱい育てたんじゃないですか、自分で。
あ、自分のためにね。
だけどまあ、限界があるのでね。
そうだね。そこまで劇的に回復はしないからね。
なんだよと。
ああ。
レーシック並みかと思ったよってこと。
ああ。手術の方がよっぽど早いじゃん。
レーシック受けたからもうおじさんいらないんだから。
ああ、そうか、
うん。そういうことなんじゃないですかね。
もうアントシアニンとかいいしっていう、
ね。そう。
タレコミいただきました。マクスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月4日、岡山県、午後4時頃。路上で中学生4人が下校中。自転車に乗った男から、ストップ !I'm funny! などと声をかけられた、ということです。
お
ー。ファニーかな、うん。
ファニーなんですかね。
ファニーかパーバートのどっちかですよね。
まあ、変態の方が近いんじゃない
ですか、ね。変態ですよね、おそらくね。
うん、この人は日本人なんですか？
日本人風かどうかは書いてないです。うん、ただまあ、おそらく日本人ですよね。
すごい一気三的だよね、なんかね。ストップ。
ああ、そうそうそう。
止まってくださいみたいな、よく見ましたけどね、昔テレビでね。
何の目的があってこれやってるかってことですよね。
まあ、笑ってもらいたいです。
そうだね。
Yes, you are funny! みたいに言ってもらいたい。
言ってくれないと、もしかすると、将来、バットマンビギンズみたいなことになるんですよね。
やばいね、それは。10代だね。
ジョーカーが岡山に生まれるかもしれないんだもんね。
危ないぞ、これは。
8月5日、鹿児島県、午後0時25分頃、中学生2人が通行中、見知らぬ男から、どこに住んでいるの、部活何しているの、筋肉疲労なの、などと声をかけられた、ということです。
筋肉
筋肉疲労ですよね。
ああ。
うん。
部活聞いたから出たのかな。
ああ、そうか。
もしかしたらね。ウェイトリフティング部みたいな。俺は筋肉疲労がすごいだろうと。
そうだね。書いてないけど、受け答えはしてた可能性は高いよね。だって、図書委員とかの人にこれ聞かないもんね。
筋肉疲労って。そりゃ、あれだね。書家に入れるのが大変だね。
ああ。重い本をいっぱい持って大変だろうっていう。
そうそう、そういうことかもしれないですけど。
何にでも過去つけて筋肉の疲労具合を聞いてくるっていうね。
おそらくこの後おじさんのマッサージがあるので。
ああ、そうだ、
ね。何でもそっちに持ってこうと、
ね。持ってきた。何が何でも持ってきたいんだろうね。
いや、生徒会ですけど、みたいな。
ああ。
ああ、それは筋肉疲労だって。
8月6日、京都、午前7時45分頃。生徒が友人と歩いていたところ、車に乗った見知らぬ男から、美味しいパン屋知ってるか？と声をかけられた、ということです。
まあ、不審なのかって言われると。
そうね。
一応聞いてるだけとも取れるし。
まあ、本当にパン屋を探してる可能性はゼロではないですからね。
おすすめのパン屋とかね。
うん。
だからもうちょっと先を聞かないとわかんないよね、その。
ああ。
いや、おじさん、どんなパンだよ、パンなんですかって聞いて、ああ、そうそう、いや、ハード系のパンだよとかさ、
うんうんうん、
高級食パンだよとかって言ってくれれば、本当に探してんだなと思うけど。
最近流行ってる変な名前のパン屋があるだろうと。
そう。だそこでなんかうろたえたら、これは嘘だなってなります
けど。そうだね。ちょっと具体的に詰めるってのがいいですね。
そうそうそうそう。
8月15日、愛知県、午後4時50分頃。男が買い物帰りの児童に対して、お尻をペンペンしてくれと声をかけてきたということです。
ペンペンで本当に納得しますかね。
ああ、そうね。
そんな叩き方でいいのか。
だから前には 何件かありましたもんね。尻蹴ってくれ系はね。
う
ん、
そうそうそうそう、うん。
そういう奴らがペンペンでいいのかと。
バシバシとかさ。ビシビシとか。
納得しない可能性はあるよね。
もうどちらかというともう、わかん、おじさんそう言ってて本当はそれに納得しないんでしょと。
うん。
電気ショックにしますと。スタンガンでいきますよ。
こんなところにスタンガンがあるんでっていうね。うん、
テザーガンがあるので。
そうだ。お前みたいな豚にはこれがお似合いだよっていうことですよね。
そうそう。
そして露出その他まとめて、8月29日、京都、午前0時38分頃、女性が自宅マンションのエントランスでオートロックの扉内に入ったところ、裸の男が近づいてきて、ガラス扉越しに体を見せつけてきたということです。
まあ、間に合ってよかったです。
ああ。
扉が閉まる。
閉まってよかったですね。うん。自分は満足かもしれないですけども、他から見たら締め出された裸ですよね。
確かに。そうだね。
うん。こっちはもうね、気持ちが悪いけども、害はないですからね、その後は。
うん。
ざまあ見ろですよね。多分ね、オートロックついてら監視カメラもあるでしょうから。
そうだろうね。
はい。この後の捜査も早く進むでしょうね、ということで。
はい。
そういうホイホイみたいなのできそうだよね。
誘い出すの。
誘い出すタイプの。入りたくなっちゃうオートロックみたいなね。
そうそう。何が露出したくなるのかっていう研究をしないとダメですよ、ね。
そういう研究すると、なんかこう、外側はオートロックなんだけども、中はコンクリ打ちっぱなしみたいなさ。そういう建物を効果的な場所に作れるんじゃないかなっていう。
そうだね。
はい。入ったら出られないやつね。 というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
無賃乗車のタクシーですよね。タクシー無賃乗車した人がいましたけど。
無賃乗車というか、まだついてないんだと。
行き先がちょっと伝わらなかっただけだっていう。
そういう人ですよね。
ええことだよね。でも、これはまさに今、マスクしてみんなもごもご言って分かんないっていう話があるじゃないですか、最近。
ああ、そう。聞き返すこと増えましたよね。
これあり得るよねと思ったんですよね。
ああ、そうかそうか。
言ったつもりだけど、全然違う聞き取り方されてさ。
ああ。
全然違うとこ行っちゃったら怒りますし、いや、こんなお金払えないよとかって揉めるからさ。
そうですよ。苫小牧から乗ったのになんで札幌市についてるんだと。うん。まあ、あり得ることはあり得る。
今後増えますよ、今まで以上
に、ね。うん。俺ははっきり言ったってっていうね。
そうそうそう。ね、今ほんと聞こえないとか、聞き間違いがあるから。
うん、そうだね。
まあ、それこそ、オーヤンフィーフィーでアイスコーヒーが出てくるかもしれないぐらい時代ですから。
また、北海道は伝わりにくい地名多いですからね。うん、
前回、室蘭って言ってましたけどね。うん、
また遠いね、それはね。
ロンって。
あんだってって。
お客さん何ムラムラしてんですかみたいな。変態ですかってなっちゃう。
そうですよ。警察に飛び込んでいって、あの男がムラムラしてきたって言うんですよっていう。
そうそうそう。そういう誤解も増えるよ、これから。
違うってっていうね。うん。
だから、本当これから滑舌悪い人とさ、なんか体、うん、基礎体温が高い人は本当困ってるって
ことです
ね。
そうです。
困りますよね。
突っ返される可能性があるからね。
そうそう。いや、だから、まあ、あとはというか、だからもう、結局、今後はさ、だから、なんか、フェイスガードしてるじゃないですか、みんな最近、ね。
あ、してますね。はい。
あれにして、うん、喋ったら、テキストで打たれるんですよ。うん、フェイスガードの上に。音声認識してね、テキスト化してくれるわけです。ね、お互い、その見て。
常に Siri が書き起こしてくれないと困るっていう。
あ、苫小牧ですね、っていう。ああ、そうそういうね、すごい、なんか、SF な感じしてきたでしょ。
なんかそれ、なんかで見ましたよ、発明してるってやつ。
はい、じゃあやっぱこれを。
そのマスクに向けて喋ると、なんだか、翻訳されるんだったかな。
おー、じゃあいいじゃないですか。
そう、だから似たようなことはできるんですよ。
まあ、あとは、津軽弁を翻訳できるかどうかだ
よね。ああ、でもそれもやってましたよ。
あ、じゃあそれができればもう。
うん。AI にひたすら津軽弁聞かせてみたいなやつやってましたよ。
うん。まあでもあれだよね。実は、津軽弁も一つじゃないとかって言いますからね。
あ、そうそう。方言に方言があるから
ね。そう、だからなんかもう、実はって言うと、うん、だんだんね、なんか、どこまで行くんだって話になり始めて。
そうだね。
面白いことになりますけど。
まあノートにペンで書いてもらうのが一番早いかね。
だから、タクシーは必読でね。
そうそうそうそう。
ホワイトの、なんか、ホワイトボードみたいなのがあってさ。
あってね。
書くっていうね。
もしくは運転手の背中に書くっていう。
ああ、これ、右かなっていう。
ちょっと乗るたびにロマンティックな感じがね。はい。していいんじゃないかな。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。